心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日の話題はですね、言葉の明確な定義が人を力づけると、言葉の明確な定義が人を力づけるということなんですけどね。これはまあアメリカのね、心理学雑誌サイコロジー・トゥデイの中で、アメリカのね、カップルセラピスト、夫婦問題とかね、そういうものを専門にしてる人がね、ちょっと書いてたのをね、ちょっと目に留まりましたんでね、ご紹介したいと思うんですけど、彼女によるとね、今言いましたよね、言葉のね、明確なね、はっきりしたね、定義がね、我々を力づけると。で、それがまたね、人間関係もね、なんていうかね、良くするのにつながるということなんですよね。彼女が書いてるにはね、要するに言葉は力を持ってると。でね、どういう力かっていうと、我々をね、定義づける力。我々自身ね、それから我々の関係とかをね、定義づける、決める力を持ってるってことですよね。で、例えばね、彼女が言うにはね、同じ言葉ね、どんな言葉でもいいんですけど、例えば、愛、ね、ラブって言葉ありますよね。で、そういうことをね、例えばいろんな場面で使いますけどね、言葉自体は同じなんだけど、その状況においてね、置かれた状況によってね、その意味が、違ってくると。だから、その、同じ言葉を使っててもね、その状況によってね、意味とかが違ってくるからね、そういうのをね、だからはっきりね、定義づけないと、それがね、我々の、自己成長とかね、そういう対人関係にもね、影響があると。いうのがね、彼女の、一番言いたいことなんですけどね。これについてはね、そうかなとね、賛成されるっていうかね、うなずかれる方も多いと思いますよね。私もそうかなと思いますよね。日本でもね、言葉の持つ力についてはね、例えば日本語の中にね、言霊っていう言葉がありますよね。言霊っていうのは言葉の魂っていうんですかね。これはやっぱり日本語でもね、言葉っていうのはね、そういうなんかね、マジカルっていうかね、魔法の力を持ってるみたいなことをね、もうすでにね、昔からそういうね、感じてたってことだと思いますけどね。これはもっと言うとね、心理学の考え方でもね、例えばなんていうんですかね、現実っていうんですかね、リアリティですよね。よくリアリティっていうね、現実っていうのはね、自然科学ではね、もうそういうものはね、一つしかないと普通考えますよね。ところが心理学のね、中の考え方ではね、いわゆるリアリティっていうのはね、人によって違うと、ね、リアリティっていうのはね、一つではないと、その人によってね、違うっていうね、考え方があるわけですよね。これどういうことかっていうと、例えばね、なんか物事が起きますよね。それ起きたこと自体、リアリティ、事実って言ってもね、いいかもしれないですよね。現実、事実、どっちでもいいんですけど、要するに、もともとの言葉はね、リアリティっていうね、そういうのをね、どう まあ、日本語に置き換えるか、まあ、現実事実どっちでもいいんですけどね、なんか物事が起きたとしますよね。でその起きたこと自体はね、まあ、あれなんですけど、結局我々はねその起きたことをなんていうんですかね、直接受け取るっていうかね、その人なりのね、まあフィルターっていうんですかね、を通しても現実を受け止めると。だから現実をね直に受け止めるんじゃなくてね、そのフィルター、いわゆる解釈ですね、その人個人的なね解釈が入って物事を受け止めるからね、同じことでもねその人によってね違って受け止めると。そのフィルターっていうのは何かっていうとね、その人の今までの経験とかね、その時の気分とかね、そういうねいろんなことがね関係してね、同じこと現象が起きてもね人によってね違って受け取れると。だからそのいわゆるね現実事実リアリティはね一つではないっていうのがね一つのね、これはまあ心理学の中でもね今ね現象主義とかねそういう考え方の人がね特に強調してるわけですけどね、私はこの考え方っていうのはね非常に大事だと思いますよね。やっぱり心理学のね心理学たるゆえんはね、やっぱり人がねそれぞれねやっぱりね全ての人がね違った背景を持ってますからね、人によってねいろんな何て言うんですかね、まあ要するに当たり前ですけどね、それぞれの人が、ね、ユニークっていうかね特別の存在だっていうのはねやっぱり心理学のね一つの基本の考え方にあるんではないかなと思いますけどね。まあそれでね先のね言葉のね持ってる力に戻りますと、心理学の中で、ね、特にこれを強調してる使ってる考え方っていうのはね、いわゆる物語療法ね、ナラティブセラピー、ナラティブっていうのはね物語っていう、まあ、英語のねストーリーと同じ意味ですよね。ナラティブとストーリーっていうのは同じ意味なんですけど、だから日本語ではね物語療法って訳してますけどね、これは今の考え方をねそのまま使ってるわけでね、人の過去の歴史ってのありますよね。人の過去のねその人のね、まあ、自分史でもいいですけどね、歴史、それはね簡単に言うとね、それは変えられるっていう考え方なんですよ。どうやって変えられるかっていうと、それをね要するにストーリーを書き換えるっていう発想ですよね。だから言葉でねその違う言葉でねストーリーを書き換えると。その背景にあるのはね、やっぱり過去に起きたことってのはね、やっぱりその人自身がねの解釈っていうのはね、フィルターを通って起きてるからね、その解釈をね、変えればね、その過去に起きたことがでもね、違ったように受け取れると。だからそれを、違う言葉で書き換えると。で、書き換えるときにはね、できるだけね、フレッシュなっていうんですかね、あんまり陳腐な言葉じゃなくてね、フレッシュな言葉でね、まあ、クリエイティブでもいいですけどね、書き換えるとね、だからその人の過去の歴史がね、だからよくねこれはよくね過去に起きたことはねもう変えられないっていう発想がありますよね。だからこれに対するね一つのまあ新しい考え方っていうんですかね、確かに過去に起きたこと自体は変えられませんよね。親がね自分がね8歳の時に死んだとかね、そういう事実自体は変えられないけど、それをねどう受け止めるかっていうのはね、見方を考えればね、いろんな受け止め方ができるんですよね。それが、まあ、自分史をね、ある意味でね、書き換えられるとね、まあ、過去は固定的でね、変わらないっていうんじゃなくてね、自分史を新しい言葉でね、書き換えれば、自分、過去のね、自分の過去自体を変えられると。この発想ってのは私はね、すごいいい発想だと思いますよね。それから、言葉でね、物事が変わるっていう、もう一つの例はね、まあ、リフレーミングって言葉ありますよね。最近割とよく使われてるんでね、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、リフレーミングっていうのは、フレームをね、要するに、理ですからね、書き換えるってことですよね。だから物の見方を、リフレーミングっていうのは、物の見方を変えるってね、新たな見方をしてみるということですよね。例えば、自分がね性格でね非常にシャイでね内気だっていう人がとするでしょ。するとね、シャイと内気っていうもう一つの側面はね、非常にね物事を深く考える思慮深いね まあ、いわゆる、ね、あの内向性とかっていう人ですよね。内向性っていう人は、まあね、対人関係が苦手でね、シャイでね、内気だっていうね、自分の気持ちがね、なかなかうまくあの言葉でね表現できないっていう、まあ、側面もあるかもしれないけど、同時にね、その人はね、自分のね内向的ですからね、自分の要するに内面にね、あの関心が向いてるわけですよね。だから当然思慮深いと、ね、で今度はね、あの反対にね、外向性って言いますよね。なんか外向性ってのはね、非常によくてね、なんかあの人付き合いがよくてね、あの明るくてね、あのいいなというような感じもしますけどね。外向性っていうのはね、あのやっぱそれは一つの一面でね、もう一つの一面はね、逆に外のね、外界のね刺激にね、あの気がとらわれてね、なかなかね、あの考えが深まらないね。だからまあ、さっきのね、あの内向性のある意味で逆ですよね。だからよく言われるのはね、物事ってのはね、必ずね二面性があるからね、どっちにね焦点を置いて見るかによってね、全然見方が違ってくるんですよね。だからあのまあ簡単に言うとね、否定的な面とね、あの肯定的な面と、まああるとすればね、だから肯定的な面にね、あの焦点を合わせればいいんですよね、物事の見方を変えればね。だからよくね、内向的な人はね、自分はね、なんか内向的でダメだと思ってしまうかもしれないけど、確かにね、今社会的な価値観でね、外向的な人の方がいいみたいになってますけどね、それはあの内向的なとこのね、いいとこをね、あの自分でね、あのさっき言ったね、思慮深いとかね、あの、自分の内面にね、深く物事をね、あの見つめられることができるとか、ね、そっちの方にね、焦点を合わすようにすればいいんですよね。まあ社会のね、価値観でも影響してるんでね、なかなか難しいですけどね。まああの今日はね、言葉の持つ力ってことを言いましたよね。ただね、もう一つね、あのやっぱり心理学でもね、だから言葉がね、かなりね、その人をね、あの言葉によってね、あのどうやってね、あの自分自身をね定義するかっていうね、力を持ってる。だから言葉を力を持ってるんですけど、逆にね、言葉にとらわれないね、直接体験にするのがね、あのその人のね本質に迫るんだっていうのはね、あの言葉に頼らないね、直接体験ね、まあ例えばゲシュタルト療法なんかそうなんですけど、ね、そういう考え方もあるんでね、まあ私も本当はね、言葉は確かにね、すごいね、あの魔力っていうかね、力を持ってるけど、やっぱり人間の本質っていうのはね、言葉だけではね、あの説明できないもあるんではないかと。そういうのは私は、それは私の基本的な考え方ですよね。だって言葉っていうのはね、あの人類がね、生まれるだいぶ後になってから出てきたんですよね。人類が言葉をあの身につけるまではね、ものすごく時間がかかってるはずなんでね。だから それまでもね、人類が生きてたってことはね、言葉なくても、まあ、人間は生きてたわけですからね。だからまあ言葉のないのが本当のね、あの、まあ人あれではないかなとね、よくね、言葉では表現できない感情ってのありますよね。だから言葉の持つ力がありながらも、やっぱりね、言葉よりね、もっと奥深いものがあるんではないかなというのは私の考えです。ではまた。
お話は心理学博士でうつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。この世を去りたい、できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに、この広い宇宙から見れば、なんてボケな人生でも、その一